こんにちは、サライジン三永です。電車の椅子の背もたれって大抵前後にスライドできるようになってるじゃないですか。終点まで行って今度折り返し支店に向けて出発する、その時に乗り込んできた人たちが椅子の背もたれをガコンガコンと反転させて、要は電車の進行方向を向いて人が座るようにする。それを車掌さんが指示するでもなく、アナウンスが流れるわけでもなく、みんな自然にやってるのがすごいなといつも思うんですよ。日本人のお行儀の良さというか、同調圧力というか、別に進行方向を逆向きに座って乗っててもいいじゃんといつも思うんですが、本日は一級草順の生涯の5回目、兄弟子との対立です。前回は一休の死、仮想騒動が没したこと、一休の堺通い、堺の町に通っていた、生物を食らい酒を飲み、女盆女を犯す女郎屋通いといった風教の行い、47歳で大徳寺達中如意庵の住持となるも、兄弟子の要相と反りが合わず10日で辞めたことなど語りました。本日は第5回兄弟子との対立です。夏季2年1442年、49歳の一休は丹波の譲り葉山に志田寺というお寺を創建しました。恐ろしく山奥です。今もたどり着くのは相当の根性がいります。お寺は残ってないんですけれども、石碑が立ってます。この前年の夏季元年1441年、6代将軍足利義教が家臣の赤松光助によって殺害される夏季の変、夏季の政変が起こっています。一休が譲り葉山に移ったのも夏季の変の後の混乱した世相から逃れるためであったとも言われています。陰謀実際教極まりがたし、強いて住む空山幽谷のうち、有利に10年も通い詰めたが、いまだに教は尽きない。だがあえて人里離れた山中や谷間に住むことにした。防屋三軒七道を起こす、教運風下我が法教、夜不幸して室内人の友のをなし、一山の残党終点流し、三軒のボロ屋だが七道伽藍を起こしたつもりだ。強運狂った雲と書いて強運たる俺には、外の風こそが我が王国だ。夜が更けてくると部屋の中には誰もなく、一皿の消え残った灯火だけが秋の夜長に灯っている。山奥の志田寺でようやく俗世間から離れてすがすがしく生きられる。しかしまたも事件が起こります。文安4年1447年、大徳寺の僧が自殺するという事件があり、これに伴い大徳寺の内部に派閥争いが起こったと。それで僧侶数人が逮捕投獄されたという事件がありました。一休はこの事件に絶望して譲り葉山に入って職を立ちました。時に一休54歳、21歳の時一休は一度自殺未遂をしていますけれども、それはいわば若気の至りという面もあったかもしれません。しかし今回はより深刻に思い詰めてのことでした。そのまま餓死して即身仏になるつもりだったんでしょうかね。しかし時の天皇、御花園天皇のいさめによって一休は死を思いとどまっています。直感によってという、まあ、具体的には勅使が天皇の書状を持ってきて、一休殿死んではなりませんぞみたいなことを言ったんでしょうね。宝徳2年1450年、仏教界の腐敗を嘆き、自分と弟子たちのために戒めの文を作り、何人かの有力者にも送りました。そこには自分の死後、 印鑑証を持ってると言って布教するものがあればそれは偽物ですから罰してくださいとありました。つまり自分は誰にも印鑑証は出さないよと、弟子なんか取らないと。世俗の権威を嫌い徹底的に自己に厳しくあろうとする一休の姿勢が出ています。それでいて魚肉を食らい女郎屋通いを続けていました。風教の教格、強風を起こす往来す陰謀種子のうち苦言の脳僧誰か一冊、南を隠し北を隠し西東を隠す風に吹かれた狂った男、この一休が狂った風を起こす。俺は女郎屋や酒屋をうろつき回る。目が開いた修行僧がいれば、誰か一月してみろ。南に北に西に東に吹き飛ばしてやる。また少年街にも供していました。淫乱、天然、少年を愛す。風流の声援、火前に対す。超えたるは玉環にに、痩せたるは飛燕、交わりを断つ、臨在、昇殿の禅。俺の色好みは生まれつきのことで、少年が大好きだ。風流な宴では、花のような少年たちと向かい合う。太っているのは、玉環と言われた楊貴妃に似ているし、痩せたのは張飛燕に似ている。こんな楽しいことがあるんだから、臨済禅の正しい教えなど、吹っ飛んじまう。享徳3年1454年、一休は兄弟子、楊宗宗尉、楊宗と絶交しました。前々から一休は楊宗の堺での布教方法に反感を抱いていました。楊宗は堺の町衆を教化するため、つまり布教するために楊春庵という僧帽を立て、講義を繰り返し、悟りを得た証である印鑑証を与えて信者を増やしていました。大徳寺への経済支援のためでした。信者を増やして寺を大きくしたい、これは宗教者として当たり前のことであり、そのやり方も楊宗の場合特に悪質であったとも言えないと思います。むしろ楊宗の経営能力があったからこそ大徳寺は繁栄し、今日なお栄えています。しかしひたすら純粋に禅を追求する一休は楊宗に反発しました。金で禅を売るのかと。享徳4年1455年、一休は自戒宗という書物を表し、楊宗の布教方法をこれでもかとケチョンケチョンにけなします。紫の大徳寺始まり手より以来、核のごときの大悪党の邪士、未だ聞かず未だ見ざるなり、堕落しきっている。まともな禅とは言えない。印鑑証を市民に乱発するとは何事か。そもそもそんな紙切れが純粋禅と何の関わりがあるのだ。印鑑制度そのものが間違っている。どうしても禅宗が印鑑制度を続けるなら、私は禅も捨てる。念仏宗でも法華宗でもよそへ移ろう。そんなことまで言っています。まあどの宗派に移ってもそれぞれ腐ってんですけどね。弘昭2年1456年、63歳の一休は山城の国滝木村、現在の京都府南部、京都府京田辺市の妙正寺を修復し、開山の南圃宗廟の像を安置しました。今も一休ゆかりの寺として晩年に過ごしましたので、一休寺と呼ばれて親しまれています。宗恩庵です。しかし一休が実際に宗恩庵に住むのはもっと後になります。長禄元年1457年、64歳の一休は金宝後、骸骨を刊行し、堕落しきった仏教界への強烈な批判も歌いました。 昔は同心を起こす人は寺に入ったが、今は皆寺を出るのである。見れば坊主に知識もなく、座禅もつまらなく思い、工夫をせずに道具をたしなみ、これは茶道具なんかをもてあそんでることを言うんでしょうかね、座禅も飾り、自分も偉いと慢心し、ただ僧衣を着ていることだけを世間的な誉れとして、僧衣を着ていると言っても、ただそれは衣を着た在家信者と変わらない。袈裟や衣を着ていると言っても、衣は縄となって身を縛り、鉄の種目、鐘を叩く土となって、あのカンカンカンって打つやつですね。でそうなって身を打ち苛むと見える。まあ、形式的なことに堕落しきっているよと。これは現在の宗教界にもそのまま当てはまる批判と思われます。長禄3年1459年、一休66歳。この年は春から夏にかけて雨が降らす、飢饉となり。で、秋になりましたら、近畿一円は暴風雨と洪水で多数の死者が出ました。以後、寛正2年1461年まで、3年越しの大飢饉となりました。長禄寛正の飢饉です。洛中の死者だけでも8万3000人に達したと記録されています。庶民が途端の苦しみにあえいでいる頃、将軍足利義政は人民救済などには全く興味を示さず、2000関門の巨額を通して祖父義満の造営した室町殿の修復作業をさせていました。いわゆる花の御所です。長禄寛正の飢饉のただ中、一休は大徳寺境内の徳善寺の住持を務めていましたが、洛中に餓死者があふれているにもかかわらず、貴族たちは遊び暮らしていることに憤慨して、台風洪水、万民憂う、下部還元、他が揶揄ぞ、大風に洪水に、万民は嘆いている。こんな時に下部還元をして誰が夜遊んでいるのか。洛中には数万人もの乞食があふれ、悪党が横行し、疫病による死者も多く、生活苦の庶民が一揆を各地で起こし、世は大いに乱れました。ところで一休は禅宗にはこだわっていませんでした。何しろ釈迦も閻魔も禅宗の祖である達磨大師すらもからかった歌を読んでいるくらいですので、宗派の区別など問題にもしていませんでした。特に浄土真宗には接近したようです。寛正2年1461年、一休68歳。この年かねてから信仰のあった浄土真宗の蓮如上人が本願寺で祖師親鸞上人の200回忌の法要を営みました。ちなみにこの頃の本願寺は京都東山の大谷にあります。現在の知恩院のあたりです。でこの法要に一休も参加していたと。その席で一休は襟巻きの暖かそうな黒坊主、こいつが乗りは天下一なり、親鸞のことをこのように読んでいます。また他にも法然像や日蓮像にも賛褒めたたえる詩を書いています。宗派の違いは一休にとっては全くどうでもいいことで、成仏は異国本朝もろともに、宗にはよらず心にぞよると読んでおります。菅原道真の作といわれる有名な歌に、心だに誠の道にかないなば、祈らずとても神や守らんというのがありますけれども、一休も精神においてこの菅原道真作といわれる歌と通じるものがあるようです。ちなみに蓮如と一休はかなり気心の知れた仲だったようで、こんな話が伝わっています。蓮如と一休が連れ立って旅の途中、ある人が馬の絵に賛も書いてくれと頼んだ。 その絵に添えるような文章を書いてくれと。すると一休が、うまじゃげな、蓮如はそうじゃげなと書いたということです。次回、大徳寺復興です。 YouTube で配信中です。明治の廃仏毀釈、北条政子の演説、そして漢詩の朗読、いろいろやっております。好評発売中です。つれづれ草全243段、オンライン版、法然の生涯、紫式部の生涯など扱っています。詳しくはリンク先をご覧ください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。